はい、こんにちは、人生上昇塾あたちでございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、またかよってね言われそうなんですけどもね、またまた居酒屋のお話ですね。火曜日になるとやってくる常連さんがおりまして、なぜ火曜日だけかというとですね、この人もねお店をやっていてね、そのお店が火曜日が定休日なんですね。何のお店かというと手打ちうどん屋さん。以前ねインディアンカレーの話をしたことがありましたがですね、私はねこの手打ちうどんにも目がない方でしてね、毎回会うたびにねうどんの話になりましてですね、もう彼がねこのうどんに対するこの情熱をですね切々と語るんですね。でね、先週まあお酒が回っていたってこともありましてですね、ついねそんなに言うんなら明日行く、絶対に行くで言うてね、宣言してしまいました。でね、家に帰ってきてねしまったなと思ったのはですね、このお店自体はですね駅前にあって、私の事務所も駅前なんですが、ね、阪急電車と JR なんでねとっても行きにくいんですね。バスに乗ってから電車に乗り換えるか、電車に乗ってからバスに乗り換えるかね、どちらにしてもですね片道1時間はかかりそうです。果たして2時間もかけて一杯のうどんを食べに行くべきなのかなんてね考えてみ見たもののですよ、そんなことはですね宣言する前に考えろね、お酒の力恐るべしですよね。でね、最近ねもう運動不足だったんでもうめんどくさなってですね、もう自転車で行ってきましたね、測ってみるとこれ45分で行けたんで ねバスや電車より多分早かったと思うんですがね、来月も50ですからね、もうヘトヘトですよね。はい、肝心のうどんですが一杯食べて笑っちゃいましたね。これね、それはなぜかというと腰が半端じゃない。多分ね、この50年ですね、今まで食べた中ではですねうどん最強のうどんの腰ですよね。ねえ、まあなるほどね、あれだけ語ることだけはあるなってね感心したんですが、JR 立花駅四国といううどん屋さんですので、コシがあってうまいうどんが好きな方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。
Rock Channel。
はい、本日は M さんからいただきましたご質問です。あるがままの自分とは何でしょうか。もしエゴがあるままの自分のことであれば、そもそも浄化ワークなど必要ないのではと思うのですが、ということですね。はい、ありがとうございます。旅のガイドブック楽園帰ろう、ね、お読みいただいた方からですね、たびたびメールを頂戴しているわけなんですけども、ね、一番多いのがですねマザーテレサの話に衝撃を受けたというねご感想なんですね。はい、マザーテレサといえば慈悲深い人、愛の人、聖者、ノーベル平和賞を受けた偉人などなどですね、この人間業界ではね最高級の賛辞がね、思い浮かぶわけで、ね、尊敬されている人やですね憧れている方も多いと思います、ね、何を隠そうこの私もそうだったんですね。この可燃浄化ワークにね、出会った当時はですね、頑張って思い込みを手放していけばマザーテレサのようにエゴがなくなってきっと慈悲深い人間になれるはずだなんてね思っていたわけなんですけども、そして浄化の旅に出かけましてですね、大体1年ぐらい経った頃、ね、心が軽くなる、ストレスがなくなる、パニック発作が出なくなったなどなど、観念浄化のね恩恵がいろいろあったんですけども、相変わらずエゴはやる気満々なんですね。全く死ぬ気がない。 はい、このね自己中心的な考えとかね、行動はですね一向に消える気配がなくてですね、それどころか、ね、心が静かになった分ですねますますエゴが輝いて見える。くそー、まだまだ浄化が足りんのだということでね、さらに1年毎日毎日観念浄化に励みました。でね、エゴが消え去った世界をですね、何度か体験するのですけども、ね、しばらくするとですねまたねこのタケノコのようにねひょっこりひょっこり顔を出してくるんですね。俺はマザーテレサのような人間には縁がないんだ、極悪非道な人間に生まれついてしまったんだなんてね、もう心底がっかりですね。でね、もう嫌になっちゃいましてですね、もうしばらくやめようということでもうふてくされてですねこの酒三昧の日々にね、過ごしていたんですけどもね、そんなことをやっているある日ある時このバリバリっていうね感じでね大きな気づきがやってきた。でね、なんだそういうことやったんやってね一人で大笑いですね。はい、さて一体どんな気づきがやってきたのか。でね、それはですねこのマザーテレサはマザーテレサの何々をしたいっていうねエゴを満たそうとしていただけだった。エゴを消そうとしていたのもまたエゴだったんだということなんですね。結局ですね自我が今の自分を否定してもっともっと良い人間になろうとこの浄化の旅をやっていた。はい、でも結局自我満足だったってことなんですけども、ということはですよまだまだ自己規定っていうのは残っているわけでね、もう一度ねこの徹底して自己規定を点検していきますと全くねこの見落としていた観念がねこの続々と湧いてきたんですね。まあ見落としていたというかね、これが観念だなんてね思いもよらなかったね、観念だと気づきにくい観念、それをね私は透明なる観念と呼んでいます。要するにですね、人間業界の常識中の常識、例えばですよ立派な人間にならなくてはいけない、みんなに愛される人間にならなくてはいけない、ねえ、自分勝手ではいけない、協調性がなければいけない、思いやりがなければいけないなどなど、ねえ、この時ね作った観念リストを見てみますとまるでね、小学校のこの道徳の時間です ね、この子供の頃に刷り込まれた観念っていうのはねとっても強力なんですね。この大人になってもずっと心の真ん中に鎮座しているね、透明なる観念、ね、この別の言葉で言うと理想の人間像って感じなんですけども、いいかみんなよく覚えておけ、あれが理想の人間様だぞ、あんな人間になれるようにお前も一生懸命努力するんだぞ、ね、そんな感じですよね。でその理想の人間の象徴が私の場合はですねこのマザーテレサだったというわけですね。よくよく考えてみるとですよ、マザーテレサだってですよ、ね、ノーベル平和賞が欲しくて欲しくてたまんないってわけでですね一生懸命努力したわけではないですよね。どうしてもやりたいっていうね衝動がやってきた、ね、そのエゴを満たすために行動した、ね、その行動が多くの人に受け入れられて結果的にノーベル平和賞を受賞したということですよね。ある意味ねとても羨ましいプログラムなんですけども、残念ながらね私は、このね、ノーベル平和賞なんてね全く縁がないただの酒好きのおっさんプログラムなんですがね、それでよかったね、エゴがこのあるままでですね全く何にも問題がなかった、エゴがこの問題だっていうね分別心こそが問題だった、ね、そういうわけなんですね。でね、この私がその時出てきた観念っていうのがねこの300ぐらいあったんですけども、それを1日かけてですね、一つずつ一つ丁寧にワークしていった。するとねこの心を覆っていたどんよりとした雲が消えちゃったんですね。でこのドーンと突き抜けたね空がパッと広がった、全く何もなくなった、自分をこの縛っていたこの最後の一歩の縄がやっと解けたって感じなんですけども、後にも先にもですよこの時の爽快感がね一番気持ちよかったですね。はい、でね、その後足立は一体どうなったのかということなんですけども、どうにもなってないんですね。 はい、もうね、何者かになる必要もないし、何かを変える必要もない、ね、あるがままで即楽園、ね、いつもね、このただ広い原っぱでね、この大の字になってドーンとね、空を見上げてる、そんな感じなんですね。さて、 M さんからいただいたご質問の、もしエゴがあるままの自分のことであれば、そもそも浄化ワークなど必要がないじゃないですかっていうことなんですけども、全くその通りですよね。でもね、それはまだ自我が小さな子供の話、ね、先ほどお話した通り、私たち大人っていうのはね、この人間社会のこの常識というね、共有観念にすっかり洗脳されてるんですね。ですから、このままで OK だ、ね、あるがままでいいんだなんてね、到底思えない。はい、私もそうだったんですけども、もう大半の人がですね、このままではダメだ、もっと良くなろう、もっと良くしよう、ね、そういう観念に脅迫されて生きてるんですね。なんていう話をしますとですね、分かりました、あるがままに生きればいいんですねっていう人がいるんですけども、このね、あるがままの自分っていうのもね、実は観念です、ね、観念を置き換えても結局ね、今度はね、あるがままの自分っていう観念にね、脅迫されることになるんですね。例えばですよ、この温泉に入っている人が温泉に入りたいなと思うでしょうか、ね、そんな人いませんよね。それと同じで、本当にあるがままの自分に安住している人っていうのはね、このあるがままの自分っていう言葉をね、もう持ってないんですね。はい、今の自分っていうのがですよ、実際にそうなんですから、これは当たり前の話ですよね。はい、それとたまに関連浄化なんかやっちゃうと常識やモラルがなくなっちゃうんじゃないかななんてね、心配される人がいるんですけどもね、そんなことは全くないですね。私はね、こんなお気楽人間ですけどもね、常識やモラルもちゃんと持っていますね。なくなったのは何か、でそれは支配なんですね。今までの人生というのは、この常識やモラルが支配人で、私は使用人だったわけなんですけども、その支配権がね、ドーンと逆転したんですね。ですから、常識はあるが常識に使われることはない、はい、ということです。さて、本日最後にですね、楽園へ帰ろうの中、後書きに掲載させていただいた、全国作文コンクールで優秀賞を受賞した作文があるんですね。これ中学生の作文なんですけど、私これ大好きで、ね、最後にね、これを皆さんにご紹介したいと思います。私のお母さん、私の母ちゃんはバカです。野菜の煮物をしながら洗濯物を手に庭に出たら、煮物が吹きこぼれ、父ちゃんから、おいバカ、煮物が溢れとるぞと言われて、慌てて洗濯物を籠ごと放り出して台所へ駆け込みました。洗濯物は泥だらけです。バカだなと言われて、ごめん父ちゃん勘弁ねとおどける母ちゃんです。しかし、母ちゃんを叱るその父ちゃんも実はバカ父ちゃんです。ある朝、慌てて飛び起きて、飯はいらんと洋服に着替え、カバンを抱えて玄関から走り去りました。すると母ちゃんが、バカだね父ちゃん、今日は日曜日なのにね、また寝ぼけちゃってまあ。そういうバカ母ちゃんとバカ父ちゃんの間に生まれた私が利口なはずがありません。弟もバカです。家中みんなバカです。しかし、私は大きくなったら、私のバカ母ちゃんのような女性になって、私のバカ父ちゃんのような人と結婚して、私と弟のようなバカ兄弟を産んで、家中みんなでアッハッハアッハッハと明るく笑って暮らしたいと思います。私の大好きなバカ母ちゃん。はい、ありがとうございます。いいですよ、ね、ちょっと BGM 足りなかったみたいなんですけども、 まあその辺は、お許しいただきましてですね、これね大好きなんですけどもね、このバカという言葉もですね、使う人間によってはね、こんなにほのぼのとしたね、このあったかいもんになるんですね。はい、私はバカですが、それが何かなんてね、そんな感じになれば人生お気楽です。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。